川村陽介です。板山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は山梨で開催した世界選手権、そして日本選手権について伺えればと思います。板山さんはこれまで選手、そして指導者、そして帯同協会の運営も行われている板山さんですが、2017年に世界大会を山梨県に誘致されたと、そして実行委員長を務められたということなんですが、はい、大変だったんじゃないですか。
いや、大変でした。めちゃくちゃ大変でした。
これ何カ国ぐらいが参加されたんですか。
世界から12カ国ですねが参加しました。
どんな国が態度を広まってるんですか。
多いのは北欧が多いですね。フィンランド、スウェーデン、ノルウェーは多いですよね。まあ、なんか親日っていうところもあるんじゃないですかね、国柄として。あとはオーストラリアとか、はい、アメリカとか、まあ、ポルトガルとかもありますし、デンマークとかかなっていうところも、はい、あります。
この世界選手権ですが、どこからどこまでこう運営っていうか板山さん担当されるんですか。
あ、もう最初から最後まで全部僕やりましたねやりました。はい、
かなり大変でした。
いや、大変でした。ちょっと僕がこうイメージしてた、はい、こう大変さの多分5倍ぐらい大変だったんですよねいや、もう本当に今だから言えますけど、はい、当時本当に辛くて、はい、僕強烈なストレスというか、はい、がかかると、はい、こう鬼塚千尋の月光を無性に聞きたくなるんですけど、それがね、世界大会の3週間前ぐらいからですね、はい、ずっとエンドレスリピートなんですよずっとかかってるんですよそれぐらい辛かったです。
じゃあ今日のリクエストももしかすると月光かもしれない
そうですね、大丈夫ですかそれでも
ただ今はまあストレスないですもんね。
あ、今は全くないです、はい、今は全くないです。
ただそういう意味では日本選手権も先月山梨で開催されたんですよ。
はい、やりました。
この時も実行委員長を務められたということなんですが、
はい、
まあ、一応全日本選手権を開催して終えた時の感想ってどんな感じなんですか。
そうですね、また世界大会とは違って、はい、50年以上の歴史のあるこう権威ある大会なので、そこへのプレッシャーはまた世界大会とちょっと違ったかなっていうふうに思いますね。
またちょっと違うんですね。
やっぱ違いますね。全日本選手権ってやっぱり特別ですね。
やっぱりまた敷居がちょっと高いところが。
そうですね、まあ、どんな大会でもこういい態度をね、選手と審判で作り出すかって、うん、そのためのこう大会をどうこう環境を揃えていくかだったりとか、そのこの素晴らしい態度っていうものを観客の皆さんにこうどう見せるかというか、こうどう魅了させるかとかっていうところだったりとか、もうそれこそ歴史のある大会なので、もう大先生たちがいっぱいいるんですね、うんうん、まあ、その先生たちをこう満足させるというか、安心させるというかっていうことだったりとかっていうふうなものはやっぱりこう気をつけてやりながらっていうところと、あとはやっぱりこう、まあ、未来にいつか態度を背負う小さい子たちですよね、
はい、
その子たちのこう憧れの大会というか、憧れの場所にしたいなっていう思いはやっぱり強かったですね。
あ、
まあ、絶対成功させなきゃいけなかったので、まあ、そういう意味では本当に多くの人たちが助けてくれて、まあ、そのおかげでちゃんとできたかなっていうふうに思います。
そして観客にどう見せるか、そこが大事なんですね。
そうですね、やっぱりそういうところから伝わることって大きいし、なんかそういうふうに、まあ、どう見せるかというか、まあ、態度自体をいい態度を作っていくのはもちろんなんですけど、それをどういうふうに伝えていくというか見せるかっていうところにはやっぱり工夫は必要なのかなっていうふうに思うんですよね。
はい、まあ、態度の大会で今週伺って競技がその方形、
はい、
そして実践、
はい、展開です
ね、展開ですね、はい、3つあると思うんですけども、盛り上がるのってどの競技が盛り上がるとかってあるんですか。
あ、盛り上がるのはやっぱり展開が一番大きいかなっていうふうに思いますね。
6人の団体競技、
そうですね、あ、まあ、人数も多くて、はい、こう空中で飛んだりとか回ったりとか、うん、相手と交差したりとかっていうことをやったりするので、まあ、そういう意味では一番盛り上がる競技ではあるかなっていうふうに思います。
展開で気になるのは点数競技っていうふうに今週伺ったんですけど、
はい、
それはトーナメントみたいなんで上がっていくんですか。
あ、予選っていうのがあって、はい、例えばこう20チーム出場してたとしたら、うん、20チーム予選をやるんですよ。全員同じ審判で同じコートでやって、うんうん、はい、そこを各審判がそれぞれ点数をつけていって、はい、で合計点数の、上位4チームが決勝進出。
はあ、
そうで決勝に関しては4位3位2位1位予選通過の、はい、4位3位2位1位の順番でこうやっていって、 でその中で点数の一番いいところが優勝っていう風な形ですね。
なるほど、
はい、
予選と決勝ではやる30秒のプログラムって変えるんですか？
あ、変えないです、変えないです。
同じもの
もう全然そんな余裕ないです。
あ、
でも面白いもんで、はい、同じ構成やるんですけど、はい、どっかでやっぱり決勝の方が力が入るんですよね。グッて全員が集中するんで、そういう意味では展開の決勝の方が成功することが多いです。
あ、そうなんです
ね。
まあ、先月開催された全日本選手権なんですが、
はい、
板山さんは山梨県の選手をずっと指導されてると思うんですが、はい、山梨県の選手チームとしてはどういう成績だったんですか？
今年の全日本に関しては成績はちょっと出なかったですね。
あまり、
そうですね、今回は良くなかったかなっていう。もうあと一歩でメダルっていう、その一歩手前でちょっと負けちゃったりすることが多くて、そういう意味ではちょっと成績残せなかったので、まあ、来年はちょっときちっとリベンジしたいなっていうふうに思います。はい、
また山梨県で全日本選手権が開催されること
もういいです、大丈夫です、数年は。
そして板山さんに伺いたいのが、はい、まあ、世界選手権であったり日本選手権で参加された選手とかコーチの感想、
はい、
まあ、山梨ってこうだったみたいな感想ってありますか？
例えば世界選手権に出場した海外の選手たちって、
はい、
観光も兼ねて日本に2週間とか3週間ぐらい滞在するんですよ。
結構滞在するんですよ。
そうなんです、大会前2週間、うん、で試合に出場してその後1週間また滞在して、で自分たちの国に帰るっていう感じなんですけど、なんか本当にこう山梨をこれでもかっていうぐらいに満喫してましたよ。それこそ富士山登ったりとか、
ええ、
いや、してました、してました。
そうなんです、
うん、朝鮮橋行ったりとか富士急ハイランド行ってきたよって言った人もいましたし、なんかまあそういう意味ではものすごく満喫していて、ただまあ僕の運営側もそうだったんですけど、大会後に、世界大会終わった後にパーティーやるんですけど、そのパーティーをこう日本らしく祭りっていう風に称して、その場で屋台出したりとか、マグロの解体ショーやったりとかしたんですけど、もう選手たち大喜びでした。ノリノリ、
解体ショーは喜びますね。
いや、すごかったですよ。でその場でそのまま食べるので、あっという間にマグロはなくなりましたね。はい、
じゃあそういう意味ではこう山梨を、そして日本を海外へ発信する大会になってるってことなんですね。
はい、そうですね、そういう思いを込めてやりました。はい、
じゃあ日本選手権だけじゃなく世界選手権もまた山梨でお願いします。
そうですね、これもちょっと大変なので、また鬼塚千尋がエンドレスリピートになるのでちょっと大変なんですよね。
板山さん、今日は最後に、
はい、
山梨県帯同協会、そして日本帯同協会の目指すものを教えてもらってもいいですか？
そうですね、やっぱりこう帯同を、良い帯同を作るっていうことは、うん、もう大前提というか、
うん、
もう大目標としてあるので、うん、いい帯同を作り上げたいですよね。
うん、
でそしてそこに魅了される人たちというか、まあ、帯同をやりたいとか帯同を見に行きたいとかっていう人たちを一人でも多く増やしたいっていうのが僕の、はい、目指しているところです。
うん、これからもどんどん拡大していただければと思います。
はい、頑張ります。
そして山梨県の魅力も世界に、
そうですね、
発信していただければ、
せっかくですので一緒にやりたいと思います。
明日は板山さんが思う山梨、そして夢について伺います。最後に板山さんの好きな曲バンプオブチキン花の名をお送りします。板山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。